さて今日はですね、聖なる競争意識というタイトルで皆さんと共に考えていきたいと思います。で今回ペテロ編って書かせていただきました。で次回ですね、10月の21日には聖なる競争意識、全く同じタイトルで今度はパウロ編で皆さんも共に考えていきたいと思うんですが、今日はペテロ編で考えていきたいと思います。聖なる競争意識、なんとなく教会でですね、この競争意識とかですね、競争を争うんだという言葉は少しこうネガティブに捉えられるんですが、今日はですね、この聖なるという言葉がホーリー、この聖なる競争意識について考えていきたいと思います。聖書研究ガイドの時間にも少し紹介させていただいたんですが、この小さな本、キリストへの道という本があります。で最近私はですね、この本がさらにこれ本当にいい本だなというふうに思うようになりました。小さくて本当にあっという間に読めてしまうような本なんですが、この中には本当にいろいろなことが書かれていますし、やはり私たちをキリストへ導く大きなヒントがたくさん秘められています。でその中である文に出会いました。これ何回も読んでいてもこんなこと書いてあったんだというところですが、紹介させていただきます。少し長いですが紹介させていただきます。神は御言葉によって私たちに語られます。聖書は神のご品性、人類に対する神の扱い、また食材の偉大な働きをずっと明快な言葉で掲示しています。そしてそこには父祖たち、預言者たち、また昔の聖者たちの歴史が繰り広げられています。彼らは私たちと同じような人間であり、私たちと同じように失望と戦い、私たちと同じように誘惑に負けましたが、再び勇気を出して神の恵みによって勝利を得ましたって書いてるんですね。でこの場所ですね、同じように失望と戦って同じように誘惑に負けましたが、でここを読んだ時ですね、私嬉しかったんですね。おお、そうかと。誘惑にさらされましたがじゃなくて、誘惑に負けたって書いてあるんです。負けたって、彼らも負けたよって。しかし再び勇気を出して神の恵みによって勝利を得ました。ちょっと続きを。このことを知るとき、私たちも義を追い求めて戦っていかなければならないと励まされるのです。彼らに与えられた尊い経験、彼らが受けた光と愛と祝福、彼らが受けた恵みによって成した働きなどについて私たちが読むとき、彼らに霊感を与えたのと同じ霊が私たちの心の中に聖なる競争意識や彼らの品性に似るものになりたい、彼らのように神と共に歩きたいという願望を起こしてくださいます。励まされる、そして聖なる競争意識が芽生えてくる。彼らのようになりたい、彼らの経験したことを私も経験したいと。でここからこのタイトルを取らせていただきました。聖書に出てくるモーセとかアブラハムとかダビデとかもうパウロとか、そのような人たち、私たちから見ればもう本当に聖人ですよね。しかし彼らもたくさん失敗したって言うんです。誘惑に負けたって言うんです。その中から今日ペテロについて考え、そこから私たちの信仰をですね、見直し、そして何よりもイエス様に出会いたいと思います。十二弟子の中でペテロといえば一番目立つようなリーダーの存在でした。でおそらくですね、想像するとイエス様はこの十二弟子の中でペテロがいることによって本当に助かったと思います。皆さんいませんでしたか、自分のクラス、小学校、中学校、高校じゃないですけど、クラスメートの中でまあ、ペテロのような存在、いつも手を挙げる、あいって、またあいつかみたいな、またあの子か、もうそのような存在だったと思います。全部はいって。でこれはですね、おそらく教師としてのイエス様にとってはめちゃくちゃ助かったと思います。ペテロの存在は、またペテロでもいいんです、彼が盛り上げてくれるので、分かってます、知ってますみたいな、全部知ってるような子、本当知ってるの、知ってます、分かってます、まあ、そのようなタイプ、目立ちたがりや。でこのペテロのお話をですね、今日皆さんと共に考えたいと思います。では聖書をお開きください。ルカによる福音書の22章31節から34節をまずお読みいたします。で今日のこの物語、つまりペテロが、まあ、イエス様のことを裏切ってしまうお話を考えていきたいんですが、この話は4つの福音書すべてに書かれています。4つの福音書すべてに書かれているということはそれぐらい大切ということです。ある物語はですね、書いてないのもあるんです。3つの福音書にしか書いてないとか、2つにしかないとか、1つにしかない。しかしこの物語は4つに書かれています。その中からルカによる福音書22章から学んでいきたいと思います。では31節から34節をお読みいたします。シモン、シモン、 サタンはあなた方を小麦のようにふるいかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペテロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。というとこです。有名なとこですよね。シモン、シモン、これ名前を二度言ってんです。でイエス様が、神様が聖書の中で名前を二度言うことは、もうこれは本当に大切なことを言うよってことです。シモン、シモン、サタンはあなた方って書いてます。でこの中には私たちも入ってます。あなたたちを、あなた方を小麦のように振る誘惑が来るよ。それを神様は許されたと。そしてここで言ってるんです。信仰がなくならないように祈ったからね。でこの時すでにもうユダは誘惑に負けてイエス様を裏切る覚悟をしてました。でこの箇所ですね、今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう、まあシモンが、ペテロがですね、死んでも絶対ついていくって言うんです。まあ、ここでも大きな口を叩く、絶対ついていく、そんな裏切るはずはない、覚悟は覚悟できてます。でそれに対してイエス様は、いやいや、あなたは今日、しかも今日、鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。でこの場面ですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ読むとですね、マルコだけでもうちょっと詳しく書いてるんです。それがこう書いてます。イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなたは今日、今夜、鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろうって書いてます。他のマタイ、ルカ、ヨハネはですね、ただただ鶏が鳴く前になんですが、マルコだけ詳しくですね、鶏が二度鳴く前にって書いてます。二度鳴く前に三度で、この物語は私たちはペテロが三度知らないと言ったっていうのを強調されるんですが、実は鶏も二度鳴いてるんです。その場所も考えつつ学んでいきたいなと思います。では飛んで、このペテロが絶対に裏切らないと言った後、ルカによる福音書の22章54節と55節をお読みいたします。これはイエス様が捕まった後の話です。人々はイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて行った。ペテロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペテロも中に混じって腰を下ろしたって言うんです。でこの前ペテロはですね、もう戦ってます。実はイエス様が捕まる瞬間、ペテロは自分のナイフを取って兵隊の耳を切ってます。でその後ペテロはもう興奮してですね、大好きな師匠が連れていかれるのを、後をですね、追っていくわけです。で追っていって追っていって、そして中庭に入るんです。でこの中庭についていったのは、実はペテロだけではなく、もう一人弟子がいました。その弟子はヨハネです。一番若かったヨハネもついていってたんです。さてこの二人の違いを各時代の希望ではこのように書いています。弟子のヨハネは法廷に入っていったが、自分がイエスの弟子であることを隠そうとしなかった。だから大好きなイエス様が捕まって今から尋問を受けている、その中ヨハネも入っていくんですが、自分がイエス様の弟子であることを隠そうとしないで、こう見てるんですね。ちゃんと私の師匠ですよみたいな感じで言ってたのかもしれません。それに対してですね、ペテロ、彼は、これペテロです、イエスの弟子であることに気づかれたくなかった。ペテロは自分の正体を知られないように工夫していたって言うんです。ペテロもついていくんですが、気づかれたくないので、いろいろな工夫してたんでしょうね。その人たち混じってこう、わかんないですよ、その人たち振りっぽくしてたりして、何が起こってるのみたいな、わかんないですけど、気づかれたくなかった。この決定的な違いがあります。まず気づかれたくない。何気なく群衆の中に混じっていることによって、彼は自分がイエスを法廷に引き連れてきた人々の仲間だと思われるように望んだ。皆さん、自分の正体を気づかれたくない経験ありますか？究極に言ったら、自分がキリストの弟子ではない、クリスチャンではない、教会に入ってくるときどうですか？皆さん周りを見てファッと入ってきてます？家出るときとか、こうささっと、どうでしょうか？ペテロは気づかれたくなかったんです。自分があの人の仲間ってこと、あの人が私の師匠ってこと。さてそんなペテロ、いろいろなこうギクシャクした、このいろんな変な行動してたんでしょうね。ルカによる福音書の56節57節、22章56と57の続きを見ます。 するとある女中がペテロが焚き火に照らされて座っているのを目にしてじっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかしペテロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。焚き火です。暗い夜、あまり顔は見えないんですが、火によって多分顔が見えたんでしょうね。すると一人の女中が、女性が彼の方を見て、うんと、まあ、このその時のまあ絵ですが、まあ、こんな感じでですね、うんと見つめられている。そして彼女は言うんです。この人も一緒にいた。この人教会に行ってる。どうしますか。もう分が悪いです。もう今から捕まって、もしかしたら大変なことになろうとしている人の仲間だって言われたんです。その時これを言った女性の目、どういう目だったかというと、各時代の記録にこう書いてます。探るような目つき。されたことありますか、皆さん。怪しいなっていう、そういう目で見られたことありますか。怪しいな。でペテロはまさにそういう目で見られたんです。探るような。で気づいてたかもしれません。やばいやばい、見てる見てる見てる見てるなと。でその言葉、この人一緒にいたよと言われた時、ペテロはどうなったかというと、孫ついたっていうんです。孫つく、あーって。でそこで自信持って、そうですよ、私の大好きな師匠ですと言わず孫ついた。そして彼は打ち消したっていうんです。打ち消すっていうのは、これは関係性を断った瞬間です。捨てた瞬間です。イエス・キリスト一緒にいた、打ち消してすぐ知らないっていうんです。聖書で知らないっていうのは愛するという一緒です。つまり私はあの人を愛していないって言ったんです。私はあの人を知らない、愛していない。でこの瞬間に一度目の鶏が鳴いたって言うんです。もうペテロはこれ気づいてません。しかし打ち消した瞬間、知らないって言った瞬間、鶏が鳴いてるんです。一度目です。二度目の一度目がここで鳴いてます。ルカによる福音書の58節、次22章の58節から60節を読みましょう。1回目ペテロが知らないって、次です。少し経ってから他の人がペテロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペテロはいやそうではないと言った。1時間ほど経つとまた別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと言い張った。だがペテロはあなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。でここで二度また知らない、知らない、愛していない、愛していない、あなたたち何言ってるかわからないですね。この違う福音書を読むと、言葉遣いでわかるって言うんです。あなた違うよね、言葉遣いでわかるよ。このように書いてます。イエスの弟子たちは綺麗な言葉を使うことで有名だった。言葉遣いもイエス様と一緒にいたので、もうそれも似てくるんですね。質問者たちを完全に欺いて自分の偽りの正体を正当化するために、ペテロは今度は汚い言葉で主を知らないと誓ったんです。ただただ知らないって言ったんじゃなくて、もう汚い、あえて汚い言葉を使ったんです。普段使わないことは無理やり出したんです。自分はあの人と違うよってことを言いたいがために。言葉というのは簡単に移ります。おそらくペテロはイエス様と一緒にいることによって、その言葉がですね、こうもう身についていたんです。隠すようがなかった。先日ですね、私 の妻と息子たちがですね、沖縄にですね3日間行ってました。で3日ですよ。で帰ってきて3日間だけなのに、ちょっと息子たちのですね言葉が沖縄っぽく方言になってたんですね。ちょっとのところで、おなんか沖縄っぽいじゃん、まあ、いとこが沖縄の言葉を喋ってたので。3日間でそうなるとすれば、イエス様と共に弟子たちがいた3年間、もうそれはもうかなり変わってたと思います。でペテロはその時に、あっと思って、あえて汚い言葉ないですか皆さん。それっぽく、ちょっと不老っぽく、いつもつかないけど、こうそれっぽい、なんか悪い言葉を、こう態度もですね、もうぎこちないんですよ、罵るわけです。でその瞬間に鶏が鳴くんです。二度目です。ハッとします。ペテロはハッと。ルカによる福音書22章61節62節、主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いたっていうんです。うわっと、数時間前絶対死んでもついてきますよって言っていた彼が、もう見事に 知らない知らない知らない、愛してない愛してない愛してない、鶏が鳴いた。その瞬間、ああイエス様が言った言葉が思い出されて、なんてことしてしまったんだ、鶏が鳴いた。救い主はしかめ面の裁判官たちの前から振り向いてこの哀れな弟子をまともにご覧になった。同時にペテロの目は主に引きつけられた。目が合うんです。コケコッコーって泣いた瞬間にイエス・キリストは振り向くんです。哀れな弟子で、これがまさに誘惑に負けた、試練に負けた弟子であり、私たちへのイエス・キリストの姿です。振り向くんです。ないでしょうか、なんでこんなことをやってしまったのか、なんでこういう自分なんだろう、自分に嫌になること、クリスチャンなのに聖書を知っているのになんでこういうことをやってしまうんだ、なんで神様がこのようなことをできないで神様が嫌がることばっかりやってしまうんだ、もう悲しむ、自分に落胆する。でそんな時にイエス・キリストは私たちの方を向くんです。でその視線にペテロは引きつけられて、ペテロも見るんです。で目が合うわけです。で目が合った時のペテロのどのような表情を見たかと言いますと、その優しい顔つきのうちにペテロは深い哀れみと悲しみとを読んだが、怒りの影はなかったって言うんです。あれほど絶対に裏切らないよ、もし私がそれを言ったらほらなっていう表情で見ますよ。えって何ですかみたいな、まあ首振っちゃうかもしれません、はあ、みたいな、こんな何って。キリストは優しい顔つきのうちに深い哀れみと悲しみがあったの。やっぱり悲しみもあるんです。しかし哀れみ、しかし怒りはない。青ざめた苦難の顔、震える唇、今までイエス様はいろんな仕打ちを受けてそこに立ってくださっています。哀れみと許しの顔つき、もう許してんです。そうした光景がペテロの心を矢のように刺し通した。見て、もう許してるよ、分かってるぞ、私は知ってる、でも大丈夫だっていう顔で見るんです。私たちがそのようにこう自分に罪悪感を感じるとか、自分なんでこんななんだろうと思った時に、もうイエス様もお願い見ないでと思うじゃないですか。その目きついよって言っても、キリストは見てほしい、見てほしい、私はあなたを許してるし、そんなあなたを私は愛している。そしてその眼差しは悲痛な表情ではあったが、そこにペテロに対する哀れみの愛とが混じっていた。ペテロはそれを悟って外に出て激しく泣いた。彼の心を砕いたのはキリストのその時の表情であった。今朝の瞑想の言葉に書かせていただきました。表情が彼の心を砕いたんです。あの時自分はできる、自分は大丈夫だって言ってたその心をイエス様の表情は砕いたんです。なのでですね、私たちがよくこの1週間の中でも、なんだこの自分のこの嫌な気持ちはとか、人に対するこの気持ち感情はとか、これ絶対イエス様的な感情じゃないのに持ってしまった時に、落胆してしまった時に、イエス・キリストは私たちの方を見て大丈夫だって言ってくださるんです。ペテロを見ろ、ペテロの話を思い出せ、私はそんなあなたを見てるし、絶対にああもうダメだって言ったら目を離さないんですね。ああもういいじゃなく、見て許してあなたを変えたいと思っている。でその表情をペテロは見て、はあと、でも耐えきれなかったんです。あんなに言ってたのに。そしてそれを悟って彼は外に出て激しく泣いた。でその外に出る瞬間、なぜ彼は走っていったのか、今目を合わさってこう見つめ合っている中、そして目をそらして、イエス様なんてことしてしまったんだ、なぜ出たのか、それをですね、聖書には書いてないんですが、各時代の希望でこのように詳しく書いてあります。もう一度主を見たとき、ペテロはですね、一回目を合わせて、そしてあーっとこう心悔やんで、そしてもう一度イエス様の方を見たとき、彼はそこに神聖を汚す手が主の顔を打つために振り上げられるのを見た。それ以上その場にいられなくなって、彼は断腸の思いで法廷を走り出した。でこのルカによる福音書のですね、この外に出て激しく泣いたの後に何が書いてあるかと言いますと、暴行を受けるって書いてるんです。もう兵士たちからも暴行を受ける、鞭打たれ、そして素手でも打たれて、殴ったり唾を吐きかけたり、でそれを自分の愛する師匠がやられているのを見るわけです。でポッとペテロが見たときに、誰かの手がイエス・キリストに向かってこう向かっていってるのを見た、その瞬間もう見ていられないと思って走り出して法廷から出たっていうんです。 愛する人が優しい眼差しで見ている自分のその表情に誰かが手を挙げようとしている。外に出て激しく泣いたって言うんです。この時にペテロはもう本当に自分なんでこんななんだろうと思ったと思います。最悪だと、死んでしまいたい。どうですか皆さん、これペテロやりすぎだよと思いませんか。それともこれが自分だ。でもそんなペテロのためにイエス様は裏切る前にあの言葉を言ってたんです。それが今朝の聖書朗読でも読ませていただいた、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った、あなたは必ず一回崩れるよ、でも祈ったからね、なくならないように、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。私たちもうこれやったからもうあなたはもう無理だよ、伝道とかしちゃダメよ、クリスチャンって語っちゃダメよっていう、もう そういうレベルはないってことです。どの状態でも神様は今も祈ってくださってるんです、私たちのために。そんななっても私はあなたのために信仰がなくならないように祈ってるからね、だから立ち直ったなら、同じように苦しんでいる人がいたならば、あなたがその兄弟たちを力づけてやりなさい、あなたがだよ。で、今期のガイド、今日から始まりましたけど、神様の宣教、私の宣教、これはミッションです。 God's mission, my mission。 私たちのミッションは、あなたがもしこのキリストに出会って許されているならば、あなたが今度苦しんでいる人に出会ったならば力づけてやるんだよ、あなたが力づけられたんだから、あなたが弱っている人を力づけてやるんだよ、というメッセージだと思います。イエス様はもう自分が今から十字架へと向かう前に、愛する弟子ペテロ、あの一番弟子のようなリーダーのペテロが裏切るのを見て、それでもあなたのこと愛してるよ、そして十字架へ向かっていったんです。一番苦しいところへ向かっていく、その愛する師匠を裏切ってしまったペテロ、まあ後からこれを知った時、さらに自分の中でですね、落ち込んだと思います。知らない、あんな人知らない、汚い言葉で知るもんか、愛していない、三度愛していない。でそれに対してイエス様は十字架から復活した後、ペテロに聞きましたよね、三度あなたは私を愛するか、つまり三度知らないって言ったのを愛するかでも全部帳消しにしてあって、さあ今度はあなたが人々を力づけていくんだ、弟子としての出発が始まったわけです。聖なる競争意識で、このペテロ、あのペテロもこの世に変えられていった。ぜひですね、私たちはそのことを覚えたいと思います。日々ですね、自分のこのどうしようもなさにですね、落胆することもあるかもしれませんが、そんな時にキリストは、私はそんなあなたを見ているよ、そして見た時にがっかりしてないんですよ。イエス様はもちろん悲しみの表情はあるかもしれない、しかしそこに許しがあって憐れみがあって、ああそういう顔で見てくださっている。でそのキリストがいることを忘れないでおきたいなと思います。そしてそのキリストが一番楽しみしているのは、あなたたちにもう一回出会って一緒に暮らすこと、私は戻ってくるよ、その時までに一緒にこのミッションに加わってほしいと、そのことを覚えておきたいなと思います。今日、深き恵みもてという賛美をですね、共に賛美したいと思うんですが、この賛美歌は英語のタイトルはですね、こういうタイトルなんですね。 All the way my savior leads me。 All the way っていうのはですね、よくどういう時に使うかと言いますと、例えば走ってます、走っている時に、最後まで行く時に All the way, go all the way って言います。最後まで行けって、最後まで、最後まで、つまり最後までMy Savior、 私たちの救い主は私たちを導かれるってことです。途中までじゃないです、そこまで行ったらあとは自分で行けじゃなくて、 All the way、 最後まで導かれる。ペテロも裏切った瞬間に、はいそこで終わりじゃなくて、そこから最後までイエス様は導かれました。なので今もしかしたら自分の状態に対して、こんな状態だったらもう絶対救われないんじゃないかと思うようなこともあるかもしれません。しかしその経験を通してイエス様は何か私たちに伝えたいことがあるのかもしれない。そしてどんな状態、どんなに自分的に考えて最悪と思っている状態でも、キリストは私たちを見て、そうは思ってない、そこを見てない、 そこから復活して信仰者として、そして伝道者として、そしてキリストの弟子として生きる私たちを見てくださっているんです。なのでそのことを信じて私たちはキリストに従っていきたいなと思います。ペテロも変えられました。そして彼は本当に大いなる伝道師として最後まで走り抜けました。もし今ペテロがこの時代に生きていて、私たちの教会に来てこの日本に来たならばどうするか、どうすると思いますか。一緒に伝道について話しましょう。もう多分信じられないようなことを言うと思います。信じられないような行動をすると思います。それやったらダメって、それちょっと やりすぎ恥ずかしいと思うようなことをやると思います。止まらないと思います。なぜかというと、何やってんですか、メッセージイエス様言ったでしょ、伝わらなければ帰ってこないんですよ、全世界に述べ伝えられなければ帰ってこないって言ってるじゃないですか。伝えましたか。伝えて、まだ言ってない。でもまだちょっとそういうチャンスがない。もうちょっと仲良くなって、早く。ペテロ、なんでそれができるんだ。だって会いたいでしょ。会いたくないの。いや会いたいけど、だったら伝えようよ。もうそのスピードで行っちゃうんじゃないかな。正直ちょっと私個人的に、ちょっとペテロでもやり方があって引いちゃうかもしれない、日本人ちょっとね。いやいやいや、神様待ってるよ。ぜひですね、この、このことも覚えつつ、そしてペテロを通して神様が私たちに語っていること、あのペテロも変えられていったんだ、だったら私たちも必ず神様は変えていただける、そして私たちをどんな状態でも導かれるんだよということをぜひ覚えて、新しい習慣を歩んでいきたいなと思います。新しい習慣、そして今私たちの一人一人の持っている困難や悩み、すべて神様ご存知です。で、この困難から早く解放してほしいと思うこともあると思います。しかし神様のタイミングで必ず必要な助けと知恵は与えられるということを信じて乗り越えていきたいなと思います。そして私たちのこの信仰の家族、そして仲間が、もしくは隣人が困っているのでしたら、私たちができることを通して助けて、そして手を取り合って前進していければなと思います。新しい週間も聖霊によって導かれた1週間を過ごせるようにお祈りしています。